おはようございます。英語の歴史の研究者、ヘログ英語史ブログの管理者、英語のなぜに答える初めての英語史、英語語源ハンドブック、言語学ですっきり解決英語のなぜの著者の堀田隆一です。去る6月10日、 NHK 出版新書、英語史で解く英文法の謎、なぜ三単元の S をつけるのかが発売されました。発売前増刷がかかり、全国津々浦々にてご好評いただいています。目下アマゾンでは売り切れとなっておりまして、発送待ち状態が続いております。ぜひお近くのリアル書店の店頭に足をお運びいただければと思います。英語の語源が身につくラジオ、ヘルディオ、英語史をお茶の間にをモットーに、英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は2026年6月23日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。冒頭でお知らせしました、なぜ三単元なんですけれども、少しずつレビュー、書評がいろいろなところで上がり始めてきております。読者の皆さんより寄せられたご意見ご感想、本当にありがたく受け取っております。いろいろなプラットフォームで書評をお寄せいただいているんですね。 Amazon レビューも上がってきておりますし、ノート上で公開されている記事、書評も非常に多くなってまいりました。特にノート上のものにつきましては、発売前よりノートマガジンを私の方で作っております。なぜ三単元応援記事集と題するマガジンで、ノート上での関連する記事を私の方で収集してですね、まとめて公開していると、そういうものなんですけれども、こちらですね、昨晩の時点で61本の記事、60本を超えたということで勢いがあります。ぜひノートクリエイターの皆さん、このなぜ三単元を題材としていろいろな形でですね、コンテンツ作って公開していただければと思います。書評そのものではなくてもですね、実際これまでのところですね、関連する漫画であるとか、なんと人情話もありますね。それから替え歌など、もう何でもありという形です。ぜひハッシュタグなぜ三単元、ひらがな8文字でですね、ハッシュタグを添えてご投稿いただければと思います。さて、 X 旧 Twitter 上でもレビューが次々と上がってきておりまして、今日のヘルディオでは、おととい投稿されましたなぜ三単元へのレビューをご紹介したいと思います。三単元の S はクワーティ配列のキーボードである、内田悟さんのなぜ三単元表です。どうぞよろしくお願いいたします。本日はおととい、九州大学の内田悟先生、辞書博士よりご投稿いただきましたレビューをご紹介したいと思います。内田先生といえばですね、5月に PHP 新書より英単語1万語習得法という本、新書を出されておりまして、こちらが大爆発中ということなんですよね。この今をときめく辞書学者、内田先生より拙著への書評をいただいたということで、本当にありがとうございます。感謝しております。今日はそちらの書評をご紹介させていただきまして、その中で触れられている巧みな比喩についてですね、私も一言二言お話ししたいと思います。まずは内田先生からいただいた書評なんですけれども、こちら X 上で投稿されたものなんですけれども、 フルバージョンで読み上げさせていただければと思います。書評、英語史で解く英文法の謎。三単元の S、存在を表す there、child、children のような不規則複数、綴りと発音のズレ。英語を学んだ誰もが一度はなぜと思い、やがてそういうものだと飲み込んできた疑問に、本書は英語史の側から正面から答えていく。鍵は、今の不規則がかつては規則だったという視点だ。歴史をたどれば、ちゃんと理由がある。特に、綴りと発音の不一致の解説についての解説は見事で、専門的な詳細さを保ちつつも、平明な解説がなされている。歴史を知ることの有用性は英語に限った話ではない。例えば、キーボードのクワーティ配列も、活字式タイプライターでよく続けて打たれる文字を離して配置し、アームの絡まりを防ぐという当時の事情から生まれた。やがてその制約が消えても、配列だけは標準として生き残った。本来の役目を終えた後も形だけが残る。三単元の S がまさにこれで、なぜ今こうなのかは、かつて何が起きたかを知って初めて腑に落ちる。英語史を学ぶ醍醐味はまさにそこにある。歴史を知れば理由がわかる。英語を学ぶすべての人にこの知的興奮を味わってほしい。高度な専門性に裏打ちされながらも明快で読みやすい本書は、これまで研究と発信を地道に続けてきたこの著者にしか書けない一冊だ。という、読み終えてもう感激で胸がいっぱいになるような投稿。あえてフルバージョンで読み上げさせていただきました。本当にもう今も読み上げて胸が熱くなってまいりました。ありがとうございます。この後、X 上で内田先生とメッセージを往復させてコミュニケーションを取らせていただきましたが、いや本当にですね、ありがたく嬉しい書評、ご感想をいただきました。こちら、拙著の特設ホームページの方にもレビューをですね、上げさせていただいているんですけれども、すべて、上げるわけにはいかないということで、こう、切り取ってですね、部分をこう抜粋して、内田先生からの今回レビューが出ました、みたいな形なんですが、まあ、どこを切り取ってよいかっていうのはですね、大いに今回悩んだんですね。それくらいですね、今読み上げた文章の中にですね、引用したい部分がですね、たくさんあるという、そういう文章になってるんですね。いくつか熱くなるポイントがあるんですけれども、まあ、とりわけですね、一つ今回はピックアップしてお話ししたいのがですね、キーボードのクワーティ配列になぞらえてですね、三単元の S を捉えられた。この比喩、メタファーがですね、実にうまく、そして綺麗ですよね。過去に何らかの理由があって、クワーティ配列になっている。自由があったってことですね。その自由が時とともに解消されてなくなってしまうんだけれども、それによって出来上がった形だけはスタンダードとして残って、まあ、いわば形骸化した形で、後の世代にも受け継がれる。その一つの典型的なものがクワーティ配列ということで、極めて優れた比喩になっていると思うんですよね。私たちが現代で、もう日々触れているクワーティ配列のキーボードという、こう日常性、もありますね。なぜこの配列になっているのかというのを知らなかった人にとってはですね、あ、そういうことだったかっていう気づきももたらしてくれるという点で優れた比喩だと思いますし、何よりも綺麗なんですよね。実を言いますと、この今回内田先生が挙げてくださったクワーティ配列 のこう比喩ですね。このような議論というのは、私もですね、うまく表現できないか、伝える方法はないかっていうふうに探してきまして、いくつか実は関連する比喩を私の方でもですね、収集しているって言いますかね、持ってるんですよ。で、クワーティ配列は、その私のコレクションの中に入っていなかったんですが、これ綺麗なので、今後使わせていただきたいなと本当に思ってるんですね。で、私がこれまで持っていた比喩はですね、いくつか披露しますと、人間の社会にも、それから自然界にもこれあったりするんですけれども、一つはですね、盲腸です。病気の盲腸、虫垂炎ですよね。私は生物学、医学等に詳しくはありませんが、盲腸ですね。人間にとって特に役に立たない器官というふうに言われてるんですね。ただ、器官としては残ってしまっている。役に立たないということはゆっくりと退化していくわけなんですが、これですね、数千年、数万年というぐらいでは完全には退化しきらない。時間かかるわけですよ。なので、役目は、かつては何らかの役目があった。ところがそれがなくなって、今、なくなりかけている途中なんだけれども、とても時間がかかるので、退化するには。今、中途半端な形で残っている。役割はないんですけれども、ただ、炎症に関わりうるという点では、むしろですね、マイナスでしかないと。なので、手術で取り除いても、生命には問題ないわけなんですが、役割がない割には病巣になりうるということで、何のためにあるのということなんですけれども、残ってしまっているということなんですよね。なので、私はこの三単元の S であるとか、このように形骸化して残ってしまっているものについては、これまではですね、メタファーとして盲腸を使ってきたんですね。ただこれ病気の話にもなりますし、盲腸で苦しんだことのある方も少なくないということになるとですね、もっといい綺麗な例はないかなということで、今回のクワーティ配列ですよ。素晴らしいと思いましたね。はい。で、もう一つはですね、これも、生物学、医学、生理学なんですけれども、議論のあるところかと思うんですが、これはですね、男性の乳首という議論もあるんですね。役に立っているのか、退化の最中なんではないか。だけれども、退化しきっていないので残っていますね。みたいな話ですね。今挙げた3つの比喩の中では、クワーティ配列が最も美しくスマートということで、その点でもですね、内田先生には感謝申し上げます。社会の中、自然界の中にですね、このような例、他にもあるかと思うんですよね。これはちょっとした脳トレになるかもしれません。リスナー、お聞きの皆さんですね、似たような事例が身の回りにないか、このあたり面白い例があったらぜひですね、コメント欄にてお寄せいただければと思います。今回はですね、内田先生に書評を寄せていただいたという、それだけで嬉しいありがたいことなんですが、その中にですね、また光るメタファーを一ついただいたということで、ダブルで嬉しい、ダブルで感謝という投稿でした。エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。三単元の S はクワーティ配列のキーボードである。これは名言ですね。本を書いてよかったというふうに思います。このチャンネル、英語の語源が身につくラジオヘルディオでは、あなたからのご意見、ご感想をお待ちしています。ボイシーのコメント機能を通じてお寄せいただけますと幸いです。SNS でのシェアもよろしくお願いいたします。絶賛発売中の新刊書に関しまして、なぜ三単元目撃マップ企画を展開中です。全国のリアル書店で本書を見つけましたら、なぜ三単元が置いてありましたよ、と私にお知らせください。町と書店の名前を添えていただきますと、私が Google マップにピンを立てていきます。日本地図をなぜ三単元で埋めていき、英語史をお茶の間に広めていきたいというのが企画の趣旨です。 毎日コメント欄より皆さんのご報告をお待ちしています。また読了された方は Amazon レビューなどですね、いろいろな各種プラットフォームで結構です。本書のレビューご感想をお寄せいただければと思います。その際にはぜひハッシュタグひらがなでなぜ三単元でお願いいたします。それでは今日も皆さんにとって良い一日になりますように。英語史研究者の堀田隆一がお届けしました。また明日。